皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。ようやくね、9月になって、まあ、猛暑、一時期の猛暑はね落ち着きましたけれども、とはいえね、雨、まあ、台風ね、なかなか通常のね秋晴れというのはいかないような感じもいたしますけれどもね、気候変動問題に関する情報を今日もお伝えしていきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のニュースで、これもね辛いニュースではあるんですけれども、パキスタン洪水、死者1000人超え、国土の3分の1被害かということなんですね。まあ、パキスタンなんかはね、雨季と乾季ということで、雨季ではもう本当に大雨による洪水の被害が深刻化をしていて、8月30日までに少なくとも1136人が死亡、犠牲者はさらに増えるということなんですね。で、このパキスタン国内では例年の 2.87 倍、約3倍ですね、降雨量があり、場所によっては5倍以上ということもところもあるらしいんですね。浸水、冠水相次いで影響を受けた人は全土で3300万人、家屋も99万、損傷している、70万以上の家畜が犠牲ということで、まあ、本当に、ね、大変な状況なのかなというふうに、ね、思いますね。まあ、こういう、ね、ことで、その気候変動大臣がですね、国土の3分の1が水の中にある、このような状況は見たことがないというふうに話しているということなんですね。で、国連の、ね、グテーレス事務局長が、何百万人もの人々が家を失い、学校や医療施設などが破壊されたということで、緊急支援を、ね、国際社会に求めているということなんですが、南アジアは世界的な気候危機のホットスポットの一つ、ね、まあ、気候危機が本当にこう、顕著に現れて被害が大きくなる場所の一つということで、こうした地域に住む人々は気候の影響によって死亡する可能性が15倍も高い。各国の気候変動の各国に気候変動の対策を求めたということなんですね。まあ、パキスタンではね、結構ね、何年かに一度こういうね大きな被害があるということで、まさに気候変動、対策策各国がやっていかないと、こういう犠牲になる人っていうのがね、どんどん増えてしまうっていうようなことをね、改めて考えないといけないのかなというふうに思います。はい、そういう中でですね、アメリカカリフォルニア州なんですけども、地球温暖化防止ハイブリッド車も2035年販売禁止ということで、これね、ニュースでねお聞きになった方も多いかと思いますけれども、アメリカカリフォルニア州の環境規制当局は、地球温暖化防止策としてガソリン車やディーゼル車の、新車販売を2035年までに禁じる規制案を決めたということなんですね。で、ハイブリッド車、ね、これはまあ日本メーカーが、ね、先立って、売り始めて、まあ、技術開発してですね、まあ世界でもまだ技術的には優位ということなんですけども、これも禁止の対象になるということなんで、まあね、この日本でも電気自動車にシフトということが、ね、一段と迫られるということなんですね。で、このゼロエミッション車の割合をですね、2026年から段階的に引き上げて、2030年には 68%、2035年に 100% とするように自動車メーカーに義務付ける規制ということなんですね。で、電気自動車、それから燃料電池車、そしてプラグインハイブリッド車もですね、電池だけで約80キロ以上走行できるということであれば認められるということなんで、プラグインハイブリッド車でも、ね、全て認められるわけでもないし、まあ、それ以外のハイブリッド車というのは、ね、もう認められないということになるわけなんですね。で、これ、まあ、カリフォルニアだけではなくてね、バイデン政権は、 そういうに近いもの、それからイギリスやフランスなども同じような、ね、施策を打ち出しているということであります。でこれまでもですね、カリフォルニアというのは、厳しい排ガス規制があったりですね、環境対策としては、先を行っているということなんですけれども、非常に、国内、アメリカ国内で、経済規模も、ね、大きいということなんですけれども、このカリフォルニア州の、環境規制当局、ね、目標、この目標は野心的であるが達成可能だということなんですね。こういう、ね、野心的でそして達成可能な、ね、目標をどんどんと、規制であり何であり、ね、作っていくということが今求められていることなんだろうなというふうに思います。カリフォルニアといえば本当に、結構広くてですね、みんなが車に乗ってるっていうようなことがあって、CO2 排出量、温室効果ガス排出量のね、50% 以上は運輸部門が占めているということなので、これが、ね、大きく減るということであれば、随分と、ね、減らすことにつながるのかなというふうには思っています。日本なんかも、ね、こういうことにしっかりとやっていかないといけないんだろうなというふうに思いますけど、まだまだ、日本は、どっちに行くんだろうという、ね、足元が定まらない状況でもあったり、あるいは、その電気自動車の充電施設なんかもですね、外国に比べてどんどん、少ない状況が続いているというようなことも課題としてあるのかなというふうには思います。はい、もう一つ、ね、ニュースをお伝えしたいんですけれども、CO2 地下貯留政府計画は可能クエスチョンマーク、ね、毎年井戸12から24本必要ということなんですけれども、温室効果ガスの、ね、排出ゼロ達成の手段として、回収した二酸化炭素を地中に埋める CCS という技術があります。で政府はですね、火力発電所からの排出削減に期待をしているんだけれども、安全な場所選びや輸送方法、コスト削減など解決すべき課題は多いというふうな、ね、この新聞の記事でも言っているわけなんですね。これ、CCS というのでカーボンダイオキサイド、これ二酸化炭素ですね、キャプチャー、これは回収するということと、アンドストーレージ、この、頭文字を取って CCS というふうに、ね、一般的に言われていますけども、二酸化炭素回収貯留ということなんですね。で、日本国内でも、2020年頃実用化を目指して研究がされ、実証実験がですね、3年前まで北海道の苫小牧市で行われていたということなんですね。この実験では、工場で石油精製の際に出た混合ガスから CO2 を分離回収して、熱や圧力で、気体ですよね、気体の300分の1まで圧縮して、ね、それで約3キロ沖合の深さ1000から1200メートルの砂岩層に、斜めに掘った井戸で、注入した、なんとこなんか壮大な、プロジェクトかなというふうに思いますよね。で、2016年4月から10万トンずつ始め、目標の30万トンの収入は2019年11月に達成したということで、隙間の多い砂岩層の上にある、泥岩、ね、デイガンなんていうね、層の蓋の役割を果たして、今まで CO2 の漏れはないという、これは当然ですよね。2019年までやって、この期間に漏れてたらもう目も当てられない対策になってしまいますよね。もう何百年も地中に埋めなければ埋めておかなければ効果ということにはなりません。で、実験ではもう一本井戸を掘って、沖合4キロ、深さ3000メートル弱の、火山岩の層にも注入を試みたんだが、CO2 はほとんど入らなかったということなんですよね。電力や石油元売り鉄鋼メーカーなど34社が出資して、日本 CCS 調査苫小牧 CCS 実験、実証試験センターというのがあって、そこのグループ長の方がですね、火山層は複雑で貯留できないリスクが明らかになったって、2本掘ったうちの1本はダメだった、ね。本当にまだまだ分からないことが多くて、これは実証に、ね、実 際に CO2 排出削減と、温暖化防止のために使うのかというとね、なかなかこれはまあ難しいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そういう中でまあ、ね、あの CCS の必要性ということはIPCC も IEA も認めているということというふうにこの報道では書いてるんですけど、まあ、必要性というべきか技術としてはあるということなんですよね。で、まあ、それを使うかどうかっていうのはね、これからどこまで削減できるかってことにも関わって、排出を削減できるかってことにも関わるし、まあ、場所ですよね。日本のような地震国、ね、ちょっとこう適地なんてないんじゃないかなと、苫小牧の沖にしてもね、いつ地震があったり地殻変動があったりするかもわからないということもあるかと思いますし、結構ねこれ、日本が1億2000万か2億4000万トン、貯留の目標目安というふうにしてるんですけれども、この仮にこれだけの貯留量を確保するということであれば、来年にも機材調達や候補地の調査を始めて、2030年以降には毎年12から24本の井戸を掘る必要があるということなんですね。で、まあ、適地調査では貯留可能160億トンっているんですけれども、掘ってみないと注入が可能かわからない、地震などによる森や生態系の影響など安全性の問題もあるということなんですね。で、まあ、この CCS ということを技術としてあるんですけども、井戸1本の、ね、費用50億から80億円ってもう本当に大変なコストがかかるということで、まあ、石炭火力発電所とセットで、石炭火力発電は安いから安定した電源だからということで進めようとしているわけなんですけれども、もう安さという面では、こう太刀打ちできないということなんですよね。まあ、で事業太陽火電だと1キロワットアワーあたり11円から12円ぐらいになるんですけども、この CCS を入れるとね、もっともっと高くなるということ、あるいは、洋上風力と比べてもね、CCS の割高感は否めないというふうに書いて、まあ、割高でしょうということですよね。まあ、こんなね、お金がかかるということをね、あえてやるのかということですよね。そんだけ、50億、80億円あれば太陽光パネルどれだけつけれるんだということですよね。もうあの日射条件のいいところには無償でつけてあげますよということで、やればもう本当にね、CO2 排出削減ができるんですけれども、自然エネルギー財団の大野さんね、よく登場しますけども、とっても現実的な政策とは思えない。 CCS に財政的人的資源を割くのではなく、洋上風力発電も含めてすでに普及し、発電コストも年々下がっている再エネの拡大に、全力投球すべきだと激しく批判をしているというのは、まあ、当然のコメントをされているわけなんですよね。で、やはり日本だけが絵に描いた餅に進んでいるという、ね、厳しい記事になっているけれども、誠にその通りだなということで、ちょっと CCS についての、ね、説明も、今回させていただいたということで、今日の放送は終わりたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。